それは
破棄されないんだ、有効なんだ。だから私たちがこの前の福音教会で礼拝の場所が与えられた、天国の居場所が与えられた、たとえ今後いろんなことが起こって何年か教会から遠ざかる、イエス様のことを忘れてしまう、そのことがあっても契約は有効だ。ひょかっと帰ってきたときに、あなたの居場所はある、ずっとあるんだ、教会の名簿に名前は残っている、みんなの祈祷課程の中にその名前はある、心の内にあなたの居場所はある、この街道にあなたの場所がある、天国にあなたの名がある。私があなた方と共に新しく飲むその日まではあるんだ。まあ、ただ新しく飲むその日、その日に拒んでしまうならばということはあり得る。誰がでも拒むだろうか。イエス様が新しく飲むその時、取って飲めと、誰が拒むだろう。私たちは決してイエス様の前から失われることはない。しかもそのお方は何度も私たちのこの地上から居場所を失われた、奪われたものです、お方です。家畜小屋で生まれなければならなかった、客間には彼らのいる余地がなかった。そして間もなく弟子たちがイエス様を見捨てて逃げ去り、弟子のペテロがイエス様を三度知らない、イエス様は居場所を失って十字架にかかられる。その十字架の上で、しかしイエス様は、父よ彼らをお許しください、私たちの居場所を心の内に設けてくださる。罪を犯しても教会から離れてもイエス様を知らないと三度否認しても、イエス様の心の内に、天国の中に私たちのその人の居場所はある、決して忘れられない。たとえ白猫がその居場所を失っても、母親がそのことを忘れても、血の巫女のことを忘れても、私はあなたのことを忘れない。聖餐式はそのことを思い起こす。取って食べよう、取って飲め、はあ、私が取ってもいいんだ。またそれをまだ取ることのできない人も、私の居場所が用意されるんだ、招かれているんだということを覚えて、部外者ではない、あなたも信じれば、それを取れば居場所が与えられるんです。そうした天国の希望に満たされる、そういう時なんです。皆さん、天路歴帝という本をお読みになったことがありますでしょうか。17世紀頃、ジョン・バニアンという宣教師からによって作られた、まあ、いろんな波乱万丈の人生を送られた宣教師、もうその本当に波乱万丈がそのまま映し出されたような、まあ、一種のおとぎ話なんですけども、イギリスでは聖書の次に読まれている本と言われています。でこの物語はクリスチャンが人生において経験する葛藤や苦難、またそのような中で成長していって、やがて天国への道へとたどり着く、その過程を、まあ、おとぎ話の形式で記したものなのと、また非常にユニークなのが、登場人物あるいはその場所の名前、そうしたものが全部キリスト教的な人生観、世界観に基づく名前となっているんです。だから主人公の名前はクリスチャンなんです、そのままです。でもこのクリスチャンは破滅の町に住んでいて、でそれで天国を望んでその旅に出る。ただ途中で虚栄の位置とか、あるいは破壊者との死闘、さまざまなそういう困難の礼を超えて天国の都にたどり着いていく、そういう旅の記録となっているんです。まあ、つまりそういうふうに登場人物あるいは場所の名前がそのままその人や場所の性質になっていく。殉教者という人も出てきます。伝道者も出てきます。あるいは惑わす者とかいうのも出てきます。でそのこの道のりの最後の方で、大きな最大の危機とも思われる一つの事件が起こるんです。それは疑いの城に 閉じ込められるっていう事件です。でこの城の王様が絶望の巨人で、その巨人っていうのはあの天の国の王様を憎んで、その天の国の通り道にその絶望の疑いの城をバーンと構えて、天の国などないんだと疑わせる。でありとあらゆる方法を持ってその天の国への旅人をもう全てひっ捕まえて疑いの城に閉じ込める。でそこでみんな疑いにかかるんですね。希望なんてないんじゃないか、ここまでいろんなことやってきたけどお前いい人生だったか、この先何があると思うんだ、同じことの繰り返しじゃないか、もういろいろ疑わせるわけです。でとうとう希望を失ってもう生きてても仕方がないと自殺に追い込む。そこにクリスチャンが閉じ込められる。でクリスチャン今までいろんな人と旅を共にしてきたんです。その直前では殉教者と共にしていたんですが、まあ殉教者その名前の通り迫害を受けた時に殉教するんですね。まあ、でもその殉教によってそのクリスチャンは自由にされて、で今度同行者が希望とともに、で殉教者が死んでしまったというその悲しみの中で希望と出会って、いやでも彼もきっとその魂は天国に、希望に満たされて歩んでいたのに絶望の巨人で、希望とともに閉じ込められる。ほとほと困ったと。もう絶望の巨人の城ですから、もう壁がすごい高いわけです。到底登って出ることはできないし、扉も頑丈だしと、出られない、なんとしたものか。でそしてもう何もすることができなくなって、唯一できること、たった一つすべきことをしたんです。祈ること。希望とともに失望に陥りそうになるという、本当私たちの姿だなと思うんですね。毎月聖餐を受けている、こうして礼拝に出ている、希望をいつもいただいている、希望はいつも共にある、だけど失望しそうになる私たち、まあ、だから礼拝に毎回出るわけです。その私たち、まあ、しかし失望しそうになった時に希望と共に祈る、夜通しに祈ったそうです。クリスチャンは明け方あることに気づいた。自分は何と愚かだったかって言うんです。私はどうしてこんな絶望の中に閉じこもっていても何もできないと思っていたんだろうまで言うんです。何を思い出したか、私は鍵を持っていたではないか。この鍵、それは約束という名の鍵なんです。約束という名の鍵で、どんな絶望の扉も開けることができる、そういう約束をいただいてたんですね。忘れていた。でも祈りによって希望があることを思い起こして、そうだ、そしてその鍵を扉に挿してみる。マスターキーです。どんな扉でも開く、いくつも扉を開きますが全部開いていく。出れるはずなんかないと思っていた絶望の巨人がハッと開いている扉を見て、まさかと思ってみたら次々開いていて、追っかけるんですけども、絶望の城から、疑いの城から、真実とまた救いを握って疑うことなく、まっすぐに駆け抜けたクリスチャンたちを絶望の巨人はつかめ合うことができず、まあ、その後もいろんな試練はあったんですけども、ついに全て乗り越え、希望とともに天国に到着する、そういうお話なんです。約束をいただいてるんです。私たちは永遠の、決して破棄されない、死の扉さえも開けることができるイエス様の十字架、復活の、そしてやがての時この方と共に祝宴のブドウから作ったものを私たちは飲むことができる、お祝いすることができる、その約束の鍵を私たちは持っている。永遠に失われない希望はいつも共にある、その恵みをいつも心に刻んで立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい、 祈ってくださるそのお方の命が私たちのうちに実現しますように、天国を待ち望むものとさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。皆この杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。天の父なる神様、皆この杯から飲め。あなたがそうして一方的に差し出し、そのことのためにあなたは十字架にかかられますが、私への愛のゆえ、また多くの人がその救いに預かるためにと、あなたの十字架がいつも与えられていることを心から感謝いたします。どうかこの約束の鍵を私たちはあらゆることに使っていき、あらゆる道を切り開いてくださるそのお方を、その希望を常に抱いて歩むことができますように助けてください。開けることができないと思われる多くの困難を覚えるその中にあって、しかし私たちは決してあなたから離れ去ることはない。あなたの御国のうちに居場所はあるのだ、私の逃げ所、救いはあるのだということを信じて、また多くの人がそのことに預かることができると恵みを伝えるものとさせてください。今そのことのために遠くに使わされているものもあります。またまだ届かない、思いの届かないその中にあって、なおイースターに、クリスマスにと祈っている、本当にその覚えられていて、この教会に祈祷の思い、祈りのうちに居場所を持っておられる方々、どうぞそうした一人一人を主が命に預からせてくださるように、必ずその扉が開かれると信じて、私たちは歩み行くことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。